蓋を開けて。やあ、一人でピアノを弾いていた。黒塗りの巨大な楽器は指に導かれるまま奔放に歌っている。音色はデタラメ、調律まで狂っている。当たり前だ。生まれてこの方、俺はピアノなんて弾いたことはないのだから。家にピアノがやってきたのは俺がまだ小学生の頃だ。小さな妹に買い与えられた不釣り合いな巨大楽器。無邪気に演奏する姿がどこか怪物に食われているように見えたのを覚えている。そんな俺の感想はともかく、妹は毎日のようにピアノを弾いていた。怪物に食われているように見えたものがいつしか手なずけているように見えだして、何よりも優先してピアノへ没頭するようになってしまった。だからきっと手なずけているように見えたのは俺の勘違いでしかなくて、小さなピアニストはピアノという怪物に飲み込まれていた。今になって自覚する。俺はこの時すでに妹を失っていたのだと。妹が死んだと聞かされても、だから俺は泣かなかったのだろう。特別仲が良かったわけではない。どこにでもいるごくごく普通の兄弟だったはずさ。だから普通は死んだと聞かされたら少しぐらいは泣くんだろうけど、死ぬ前からいなかった妹が死んだところで悲しくはなかった。ただそれだけの話。なのにどうして俺はピアノを弾いているのだろう。こんなもの俺は弾けもしないのに、デタラメな音ばかり立てて何をしているのだろう。違う、俺は探してるんだ。ピアノの中に、音楽の中に、あいつは今でもいるんじゃないかって探し続けているんだ。未練がなしく泣けもしなかった兄貴は面影を探して鍵盤を叩いている。ああ、分かっているさ。こいつはただのピアノで怪物なんかじゃない。妹を食ったわけでも飲み込んだわけでもない。どんなに会いたくたってあいつはもう死んでしまってるんだから。それでもやりきれない何かが俺にピアノを弾かせている。狂ったように、狂ったように、虚しい音色を響かせ続けている。あいつを取り戻して心から泣くために。